じゃあですね、もう一度ささっとまとめておくと、DRM を実践するために必要なものはフロントエンド、バックエンドっていうのがあってですね、これはオファーっていうものですね。で、バックエンドっていうのはリピートで買ってもらうものです。で、こういうのを作っていこうと思ったら商品アイデアが必要になってくるわけですね。で、その商品アイデアを作ろうと思ったら、一番何が重要かっていうと、他の業界から盗んでこいとかいろんな話があるんですけど、もう一番の根本は理念なんですね。で、理念っていうのは難しくいい言葉になってますけど、もう端的に言えばお客さんにどうなってほしいのかが理念なんですよ。だからかっこいいやつを借りてきちゃダメです。ドロドロとした感じでお客さんにこうなってほしいっていうのが理念っていうふうにしてください。で、ホームページとか書くときはかっこよく書いてもいいですよ。でも自分の中に持ってるものはお客さんにこうしてほしい、こうなってほしいっていうのを堂々とした形で自分で持っておくというのが重要です。で、それがあればですね、ゴールが設定できますから、お客さんのゴールが。で、そのゴールに対して出てくる問題全部リストアップしてあげたら、それ全部商品アイデアです。で、その壁をどんどん突破してあげたらお客さんそこに到達するんですから、その間にいくらでもお金を払ってくれると思うんですね。ですから、そういうふうに考えればすぐ出てきます。で、細かいその一個ずつの、じゃあ、壁を突破するためのアイディアっていうのは、アイディアの作り方っていうので、ブレイクスルーの方法を考えてください。で、じゃあそういうのを、じゃあずっとね、やって、活動をやり続けるには、セルフイメージっていうのは非常に重要です。自分が、大したことはない人間だとか、例えば僕であれば、ソフトウェアはただ作るだけの人間ですと、いうふうに、言ってしまえばもう絶対出ないですから、お客さんをその状態に連れていけないですからね。だからセルフイメージは勝手に上げてください。もう勘違いでいいです。誰に何言われようが無視ですね。俺はそこにお客さんを連れていける人間なんだと、今はまだ無理でもビジネスでまずできるとこからやっていけば必ずそこに到達できる人間なんだって勝手に勘違いをしてください。今すぐそういう人間なんだってなるのは難しいですよ。でも未来はそういうふうになれる人間だっていうのは難しくないですよね、思い込むのに。そこが結構間違いというか勘違いのもとで、今すぐそういう人間になってるっていうのはちょっと無理だ。やっぱ無理があるんで、そういうふうな人間になれるんだっていう勘違い。微妙な違いだけど、それが結構重要です。で、あとはいろいろ基本原則話したと思うんですけど、そういう考え方、心得っていうのを、しっかりと、何度も繰り返して自分に言い聞かせてください。そうすることによってですね、ものの見方が変わってきますんで、これは騙されたと思ってぜひやってみてください。何度も、考え直すっていうんですかね、自分なりに考えてみると、今日言った原則とかいう話をですね。で、一番いいのは僕がこう今喋った内容をですね、マインドマップとかに自分なりに枝を伸ばしてまとめ直すといいです。そしてまるで自分が語ったかのように誰かに説明すると、全ての音声はそうやってくれていいと思うんです。そしたらお前すごいなって言ってもらえると思うんです。でもそれでいいじゃないですか。全然僕は構わないですから、ね。で、そういう形でですね、ぜひ自分なりにまとめてアウトプットをしてみるというふうにすると、全然頭に入ってくる量は変わってきますので、ぜひやってください。じゃあですね、ちょっと最後、宿題をですね、出しておきたいと思うんですが、提出義務はありません。まず、あなたのビジネスはお客さんをどうしてあげたいかを考えてください。多分、働いてると思うんですね。で、働いてなくても何らかの活動に携わってると思うんで、その活動してる相手ですよね。関わる相手をどうしてあげたいかっていうふうに考えてください。妄想に近いぐらいで全然 OK です。で、制限を持たせないということが非常に重要だという話をしましたので、ぜひこのことを覚えておいてください。で、宿題の2ですが、その理想をですね、実現するために、あなたができることを2つ考えてください。で、さっき説明したように、今できる小さなことでいいですから、 で、まずはそれをやるというのが重要なんで、二つ考えてください。一つだと難しいんで。で、これ二つって言ってる理由ももう少しあるんですけど、その、さっきね、ちょっと藤田と雑談してる時に言ってたんですけども、セルフイメージが低いと、例えば何か、そうですね、ビジネスアイデアを考えたとしますよね。で、その考えたアイデアが、実際やってみたら、あんまりお客さん喜ばなかったと。いたときに、セルフイメージが低いとどうなるかっていうと、ああ、もう無理。ダメだった。俺やっぱ無理だったって思って終了するんですけど、そこでセルフイメージがもし高ければ、アイデアなんていくらでも出せる。で、実際はいくらでもアイデアなんてあるんですね。既存のものの新しい組み合わせがアイデアですから、別にいくらだって出てきますから。で、だから、あ、失敗したっていうか、あんまり喜ばれなかったなって、もっと喜ばれるものって何ですかって直接聞きゃいいわけですね。で、聞いて、ああ、わかりました。じゃあ、それ作りますって言って、次、次、次ってやれるんですね。で、セルフイメージが低いと、失敗を恐れますんで、失敗っていうのは、チャレンジした結果なんだから、いいじゃないかっていうふうに思っておくことがすごい重要なんですけど、そうじゃないと研究ってできないんですね。研究はまだ誰もしたことがなくて役に立つことをしなきゃいけないわけですから、誰もしたことがないんですが、失敗することだって多いわけですね。で、ユニクロの経営者の柳井さんね、あの方は一生休杯でいいって言ってるわけじゃないですか。で、失敗はリスクを取ってやるしかないと。で、会社が潰れなかったら OK っていうつもりですって言ってますから、でそれぐらい失敗って重要だと思ってるわけです。ケアレスミスはダメですけど、チャレンジしていくしかないわけですね。で、失敗したら次のアイデア出せばいい。で、自分はどんなことでも学び取れるっていう、もしセルフイメージがあれば、最悪業種変えてもいいじゃないですか。さっきティッシュを売ってたわ。ティッシュ売り続けて、到達できるのは花粉症対策をしてあげられるぐらいだと。嫌だと。思ったら、よし、わかった。コーチになろう。ビジネスコーチングの勉強しようって言って勉強すりゃいいんですよ。脳はいくらでも働きますから、後から学習できますから、70何歳の人がイタリア語を覚えたりしてるぐらいですから、確か前なんかニュースでありましたけども。なので、それがセルフイメージなんですね。で、それを高めていくと。だから、まずはアイデアは絶対2つは出してください。で、やってみてダメだったらもう1個やると。で、ダメだったらまた出す。で、ダメだった時に、なんでダメだったんですかって聞いてみたりね、してください。で、そうすれば、いくらでも次のアイデア出てきますから、そういう形で2個ということになってきます。じゃあですね、大体話は終わったんですけども、何か質問があれば最後聞こうと思うんですが。
そうですね、この理念を明確にするっていうことが、ビジネスをうまくやっていく上で大事だっていうふうに今日の聞いてて思ったんですけど、うんうんうん、理念の作り方、学び方っていうところで、
うん、
いろんな経営者の人本出したりしてるじゃないですか。その中で、中には、ちょっと見方が違うというか、うん、経路が違うものもたくさんあると思うんですけど、
うん
う
ん、
そういう中でその自分に合ったものっていうふうなのを集中的に集めていったらいいのか、それかもう一通りいろんなものを見てみて、なんかいろんな考え方、感性を一回は吸収した方がいいのかっていうのは、
まずはどっちなんですか？はいはい、正直どっちでもいいと思ってて、で、なんでかっていうと、例えば、毛色の違い、例えばそうですね、儲けるぞっていう人の本ですね。それを読みたいって思うってことは、多分それを一回チャレンジした方がいいんじゃないかなって思うから、うん、で、ただどういう、でも実は儲けるぞっていうふうに書いてる本であっても、表面上は実は根底にはちゃんとした考えが宿ってることだってあったりするわけですね。で、たまにですけど、そのすごい煽るようなコピーっていうのは、その売り文句が書いてあって、いざ教材買ったらごくごく真っ当なことを言ってるという教材だってあるわけですね。だからそこは実際読んでみるのが一番いいと思います。で、 ただその中でずっと見てた時になるべくでもいろいろは見た方がいいと思う。僕自身は、僕はもしやるとしたら、まあ、実際やったのはいろんな人のを見た。でその人たちが共通して持ってるものは何かなって考えてたから。したらああみたいな。でもまた読み返すとあれ、ああまあ前はそういうふうに感じたけどちょっと違うなとかなるんで、繰り返しですから、うん、そうですね、どっちってはないです。で読みたいとこから読むのは一番です。ただ最終的にはいろんな人、要は多くの人に支持されて偉大と言われる人たちは一体何がどんな感性なのかなっていうふうに、そこには一応触れるというのは条件にしたいかなと思います。はい。
あと神奈さんの場合はこのいろんな本で理念を学ぶっていう前に、
うん、
ある程度自分の中での理念に近いものというのはあったんですかね。
あ、
そういうのがありきでその本を読むことでさらにそれを明確に固めていくっていう感じだったのか。
あ、でも、
はい、
最初の最初はこうしたら世の中もっと楽しくなるのにっていうのがあっただけで、じゃあそれをなんか強いものにするために読んだっていう側面が強いです。うん。だからこんなんできたらいいなとか思った時に、こう読んでった時に、お、そこまで責任を持つんだと思ったかな。その、 あまり言うと学びが減るかなと思って、あんまり言ってないけど、この一つは責任を持つっていう、
うん、
その意思がすごいなと。業界だけじゃなくて世の中に責任を持つぐらいのつもりで生きてる。で、どこまで心配するんだよとか思ったりね。そんなことまで心配するのかすごいなとかね。ドラッカーであれば知識社会っていうのになった時に、知識を作り出す職業に就いた人たちはしっかりとした富も得られるし、そもそも知識を作り出すというその作業自体がクリエイティブで楽しいものになってくると。だから仕事も楽しければお金ももらえる。ところがじゃあそうなってきた時に、それ以外の仕事、要は労働、単なる労働っていうのはどんどん価値が下がって安くなると。で、労働自体で得られる喜びは少ないと思ったもと。したら働いても面白くなければお給料も少ないと。こういう人たちが増えた時に、こういう人たちをほっといちゃいけないんだって思ってると思うの、俺は、ドラッカーって人は。で、じゃあどうしたらいいかったら、それは組織がそういう人たちを助けるんだっていう結論を出してるわけよ。組織はそういう人たちに生きがいを与えろと。だから企業、その場合の組織は企業、企業はそういう人たちを助けるんだと。だから企業として知識を作っていくような企業を目指して、そういう組織を作っていくと。で、それは別に、で、途中からだけど、それは別に利益を出す企業じゃなくてもいいと。NPO 法人でもいいんだっていう話をしてるわけ。まあ、そういうふうになってきたのに、おお、すごいなと。そんなとこまで心配するんだと。自分はじゃあ知識作る人間増やしていこうって、ははとかいうレベルだったのに、おお、そんなことまで心配するかと思って、それは偉いと。見習わなきゃいけないなと思うわけですね。うん、で、松下幸之助でいけば、やっぱり世の中に対して責任を持って生きろという話をするわけですし、そういうふうにして考えてくると、ああ、まだまだこれやりたいとか言ってるのはお子ちゃまだな。まだまだこれ、まあと20年ぐらい生きないとダメだなと。生きた時にやっとこのレベルかなとか思いながら、まあまあ、まずは発見したことを褒めようみたいなね、セルフイメージ高いから。という形でやっていくというふうにしてます。
うん、後でちょっとまた 質問しようと思ってたことが今のに関連あるのでちょっと聞かせてもらうと思うんですけど、うん、その理念の作る明確にしていくときに、
うん、
今やってることの延長線上のことでいいのかっていうのがちょっと疑問になって、ある程度自分が今やってる仕事に対しての、
うん、
なんか自分が想像できる範囲での目標みたいなっていうのは割とすぐに思いつくと思うんですけど、さらにそこ一歩超えたところっていう方がよりなんかこう強いし抽象的な理念になるかなと思うんですよ。
あ、それは延長線上はダメ。うん、それはさっき言ったコンフォートゾーンの作り方とかいう本の話を読んだら書いてますけど、その延長線はダメ。だって努力しなくても一応行くから延長線上だから、なら惰性で行けるから、惰性で行けるところは大体うまくいかない。うん。それに今やってることの延長線上って言った時に、そのすごい抽象度が高い、まあ国権の理念やろうとしてることだったりする場合は、今やってることを続けばそこ行くかもね、行くかもね、行くってはっきりは言えないや、
うん、
行くかもね。でやってるうちにもっとこれが足りないあれが足りないってなって、あれしようこれしようとかやってると、じゃあ今度それだけじゃなくてもっとこう個人の学習っていうものとか、その学ぶっていうことが学校教育じゃ足りないんだから、もっと別のプロジェクトを立ち上げて教育ってことに携わりたいとか思い出すんじゃない、うん、はい、それはまた、まあ、それはホッケーのホームページの理念には書いてないけども、やりたいと、やろうよと、やれたらいいねって言った時に、それはもう現状の延長線上の外にあるや
ん、うん、はい、
それぐらい離れたところにしておかないとお客さんに対して魅力的に映らないと、
うん、じゃあちょっと今の自分からしたら無理してるかなって思うようなリニアとしても、
そうそうそう、
意識的にちょっと遠い
遠い遠い
理念にした方がいいと思うんですよ、うん、
ただ遠かったらいいとか言って宇宙平和とかしたら
あんまり遠すぎても
時間ゼロやから、じゃなくて自分の中で実感が湧く範囲で遠くする、
うん
うん、時間が湧かなくなるから、例えば僕だと世界平和とか言われた時にもうポカーンとするんで、それはもう全然そこまではまだまだお坊さんとかじゃないから、宗教家でもないから、世界平和とかいうのはちょっとなんかようイメージできないけども、うん、だそういう形で、でも延長線上ではなくて、うん、そう、でもそれは言わない方がいい人に、例えばさっき言ったティッシュっていう人が日本の教育を変えたいってティッシュ見ながら言ってもみんなポカンとするから、
そうですね、
それは自分で秘めておけばいいから、うん、そうするとどっかに出てくるから、嫌がおうでも、
うん、
それが重要。そしたらお客さんが探さないと見えないよ、それは。自分で探して感じたものは本当だと思うから、人は、
うん、
本当だしね、もちろん、うん、なのでもしそういうの見つかっても秘めてていいし、お客さんに分かるレベルの形で理念は、うん、外には出しておけばいいけど、自分が秘めてるものはそういう遠いところでいいと思う、
うん、
そうするとこうさっき言ったみたいに理念イコール影響力っていうのはそういうこと、
うん
うん、他にもしまだあればどうぞどうぞ。なかなか難しい質問をねしてくれるんで、
その理念のところにまた関連してなんですけど、
うん、
その、うん、めっちゃ高いところにある、
うん、
まあ、あんま人には言わん方がいいような理念っていうのと、うん、表向きの理念みたいなのもあった方がいいんですか。
表向きはもうちょっとブレイクダウンしてあげれば、
でそういうのでなんかお客さんに分かりやすく伝えるみたいなことも本当にやるのはいいんですかね、
う
ん、
それはホームページに書く必要は多分あると思うから、うん、これからはもう多くの会社が2つ3つは自分のサイトを持ってて、1つは自社のだけの説明の理念ページみたいな、理念サイトみたいな、保険だったら保険 .com がそれに当たって、
はい、
で商品を販売するページは全部別、 サポートのページもまた別のサイトっていう風にこれからどんどんなっていくんで、そこに書くときはあまりにも抽象的だと書けないし、書いててもよく分かんなくなってくるから、
読んでる方もちょっとイメージがつかない。
そうそうそうそう。でもそれをうまくちょっと物語とかを入れて、僕だったらこうインターネットの可能性を感じてみたいなエピソードを書いてって、だからこういうことをしたいというような形でやってればいいと思うから、それは見せるよ。でもそれを書いてさっき言ったように、その字面をそのまま人が理解するんじゃない、その字面を通してその人を想像するから、無意識に。その時に秘めたるものがあると、なんかわからない、そこは説明がつかないんだけど、あの文章の順番が違ったりテンポが違ったり、何かの熟語の選び方が違ったりすることによって、こう書いてる字面からその抽象的な情熱的な何か理念をふわっと感じる、で影響を受ける。なのでとにかく、でも一番前提は高い理念、それはそれを直接言わないでいいって、秘めた方が、てか言えないから、どっちにしても高すぎると、秘めといた方がいい、秘めてれば断るごとにちょこちょこ出るんで、それがなくて、例えばドラッカーとか読んだ文章をピッて切り張りしたら、おお、なんか薄っぺらいなってってなる。
なるほど、うん、表面的な感じになっちゃいます
ね、うん、そうそう、だからコミュニケーションはそういう推測が働くから、
うん、
ですね、
うん、ちょっと最後になんですけど、
はい、
その商品を作っていくじゃないですか、
うん、
で実際と DRM のステップによって、まあ、教育とかで売っていくわけですけど、
うん、
教育の時に、まあ、大事になるのがその発信してる人の人柄であったり、
うんうん、
その情報だったりするじゃないですか、
うん、
でそもそもはその商品に興味持ってるお客さんっていうので、商品に対する商品力みたいなのも大事じゃないですか、
うんうん、
でまあもちろん、大事だ、両方大事だと思うんですけど、
うん、
まあ、その人の人柄、売る人の人柄みたいなと商品力とやったら、
うん、
どういうんですかね、うん、DRM を実践していく上ではよりどっちの方が大事なのかなっていうのは。
ああ
例えばいい商品を作ることの方が、
うん、
DRM で成功していくために必要なのか、それか教育する力をつけていく方が
DRM、それはね、商品、
あ
だって教育すごい上手くて商品しょぼしょぼやったら離れるでしょ人は。
ありふれてるほどじゃない商品とかで、一応自分のところのオリジナル商品
だけど、あ
だけど教育がうまくないっていう場合か、
うん、教育、そうそう、いやでもそのそういう、そうそう、でこれ次回の話でする予定だったんだけど、矛盾を発生しとけ今、
うん、
教育はしっかりできるけど商品がそんなに、
うん、
で矛盾してると思うね俺は。
お客さんのサイトとか見てもなんか商品は良さそうやのに、その良さが全然伝わってこないとかも、
うん、そうそう、であるやん、それ矛盾してるわけよ、はい、2つが対立してるわけやんか、で対立してるってことはこう上が存在するのね、両方解決する何かが存在するか対立するっていう、これはあの弁証法っていう、まあ科学じゃないけど考え方、弁証法っていう哲学であるんだけども、的に考えると2つ矛盾してるから上を考えたらいいよっていうことなの、
うん、
でしたら簡単、すごく簡単で、教育の力なければつけりゃいい。でそういうの苦手ですって言ったらライターを雇えばいいわけ、誰か呼んできて、
はい、
でもそれだと、あとそのもう一番簡単な方法は奥さんとかに文章を書いて送ってみると、うん、もうあんたの文章なんか読みたくないとかいうような感じの人に聞いてって言って、でその人にボロクソ言われながらやったらすぐにいける。でもさっき商品って言った理由は、その教育もこの商品を本当に使ってほしいから教育をするわけよ、
う
教育したくて、結果が商品ではないから、商品なの、大事なの。だから商品を一生懸命使えば、作れば、そこでいっぱい苦労するはずなんよね。苦労せずすぐできちゃいました。どうぞっていうわけにはいかないから、な結果それは教育に絶対影響してくるし、なんでそんな苦労して作ったのそんな商品って、買う人少ないかもしれないのにって言ったら、いやだってこれを実現したいからっていう話になるという形、じゃあまたこんな感じで、終了したいと思います。またあの補足というか特典の音声を取ると思うんで、楽しみにしておいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。